耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第928回9月23日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さんはブログを書いていますでしょうか。僕はねブログ書いてないんですけども、まあ、ブログの練習がてらと言っちゃなんですが、ミクシーの日記なんかをできるだけ書くようにしています。まあ、ぜひ見に来てください。あとね、あの新刊 JP ブログっていうのがありましてね、これもね新刊 JP 編集部があの手この手を考えてねいろいろ頑張ってるので、ね、まあ、ぜひ見てあげてください。で、僕が個人的にね、よく見ているブログはですね、意外かもしれませんけど2チャンネルのまとめブログで痛いニュースというのがあるんですね。これはですね、まあ、いわゆるそのあちゃーっていう感じのニュースを、まあ、2チャンネルが批判してる様子をまとめてあるブログなんですけども、まあ、面白いのでね、ぜひ騙されたと思って一回見てみてください。その他ブックマークしていてね、ちょくちょく見ているブログ簡単に列挙しますと、上田渡さんの比較的インターネットが好きな人のためのブログ、水野俊也さんの水野俊也の日記、この二人はビジネス書者ですね。あとはですね、ポッドキャスターさん竹野内隆さんのナレッツエリア、早川洋平さんの人生を変える一冊、これなんかはね著者さんに合ってるのよく見てます。あとはアルファブロガー小貝ダンさん、星葉社長、あと女子弁さんのブログ、そしてですねリスナーのヤンズさんのブログで発見した日本ベスト10に3冊入れる編集者というブログと、単行本新人編集者の頭の中、編集者さんのブログってなかなか面白いんですよね。でもちろんヤンズさんのブログも見ております。あとはですね、まあ、バスさんが所属するグループニストのブログの技法も面白いのでぜひ見てください。でですね、あと最後にお勧めしたいのがですね、古藤集、歴史の古藤集のブログ可愛いので一回見てみてください。本当になぜか可愛いんです。今回はですね、そんなブログブームの中、有名人ブログで大人気のアメーバブログを作ったサイバーエージェント社長藤田進さんの本をご紹介したいと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は日経 BP 社より出ております藤田進著、藤田進の仕事学、自己成長を促す77の新セオリーという本です。まあ、皆さんね、藤田進さんといえば有名なのでよくご存知かと思いますけれども、まあ、一応改めてプロフィールをご紹介しましょう。藤田進さん、1973年福井県生まれ、1997年に青山学院大学経営学部を卒業後、人材紹介派遣事業のインテリジェンスという会社に入社します。そして98年に退社してですね、サイバーエージェントを設立、インターネット総合サービス企業として2000年に東証マザーズに株式を上場し、著書の渋谷で働く社長の告白はベストセラーともなっています。で、有名人とか著名人のブログでね人気を博しているアメーバブログも藤田さんの事業の一つ、今年35歳というね、若い社長さんです。でそんな藤田さんが書かれたね、今回の本、藤田進の仕事学、自己成長を促す77の新セオリーはですね、起業から11年経った今、藤田さんが自分の成長過程を振り返って、経営者として数多くの優秀な若手社員を見てきた経験から得た、等身大で実践的な今の仕事学について77項目語っているという一冊です。まあ、そういう意味で非常に読みやすい本なんですけども、ちょっと章別構成見てみましょう。第1章、職場に不満がある人に。第2章、成長速度を上げたい人に。第3章、円滑な意思疎通のために。第4章、初めて上司になる人に。第5章、自ら考え実現するために。第6章、今すぐ結果を出すために。第7章、オフにも成長するために。はい、なんか処方箋みたいな小別タイトルなんですけども、まあ、これで聞いてもらえばわかる通りですね、まあ、大体あの若手のビジネスマンから管理職になりたてくらいの世代にねおすすめの一冊です。では内容抜粋しましょう。第2章、成長速度を上げたい人に。ここからですね、僕が気になった項目を2つほどご紹介します。まず1つはこちらです。効率よりも場数が能力を決める。仕事に就いたらとにかく早く結果を出すことが重要です。では早く結果を出すには具体的に何をすればいいのか。ズバリ、それは場数を踏むことです。仕事のできるできないは要するに場数イコール経験の差で決まるからです。僕は新人の頃、最初の 2,3 ヶ月は9時、11時、13時、15時、17時をアポイントメントで人に会う時間と決め、電話をかけまくり無心でその時間の予定をとにかく埋めました。 1日5件のアポイントメントを取ることをノルマのように自分に課したのです。さすがに毎日全てが埋まるわけではないのですが、それでも片っ端から電話をかけていくうちに何件かは埋まっていく。そして出向いた先では商品に関してここをこうしたらよいという点がないかと聞き、宿題をもらって帰ってくるのです。そして首が回らなくなるほどの忙しさを経験し、場数を踏むうちに仕事の段取りを覚え、顧客のニーズが分かるようになり、入社初年度で5000万円の粗利益に貢献することができました。ひたすら場数を踏む、こうしたやり方は効率が悪いように感じる人がいるでしょう。確かに私も最初はそう思いました。しかし実際は場数を踏むことでしか自分の中の知識や選択肢を広げられず、効率は上がらないのです。はい、という内容でしたけども、場数っていうのはですね、逆に僕のね、役者の世界なんかじゃ場数を踏めって言われてるのでね、藤田さんが最初の頃は効率が悪いように感じてたっていうのがちょっと意外でした。ビジネスマンの皆さんはいかがでしょうか。場数を踏むこと、僕は大切だと思いますよ。ではもう一つ抜粋したいのはこちらです。できる人より志の高い人と付き合おう。仕事に役立つ人脈を築くには、地位が高くて権力を持つ、いわゆる偉い人との付き合いが大事なのでしょうか。あるいは少なくとも自分より仕事ができる人と親しくせねば人は成長できないものなのでしょうか。私はどちらでもないと思います。私がここに至るまで自分、そして会社を成長させるために仕事上の人付き合いで一番重視してきたことは、偉い人やできる人より志の高い人と付き合うことです。何も高尚な意味でこうしたことを言うのではありません。人はどれだけ自分の意志を強く持っていても周りの人に影響されてしまう生き物です。例えばもっと出世して大きな仕事をしたいと思っていても、周りが自分たちの能力はこんなもんだよとか、能力はあるのに俺たちの部署でできるのはこの程度と低い目線で仕事をしていると、自分の仕事に対する目線も低い方へ必ず引っ張られます。その方が精神的に楽だからです。ですから真剣にキャリアアップを考えるなら、偉い人やできる人とのつながりを作るより先に仕事に対する志の高い人とつながることが非常に重要になってくるのです。私の人脈からもそれは証明できます。私がお付き合いがあるといえば、楽天社長の三木谷博さん、優先社長の宇野康秀さんなどが挙げられます。知り合った頃には想像もつかなかったほど世間でも広く顔を知られるようになりました。このような人たちと人脈ができたのは私の運が良かったからではありません。人生にはそんな偶然は何回も起きません。それこそ志の高い者同士の付き合い、そこで起きる相乗効果の賜物として広がっていったのがこの人脈なのです。はい、というわけでですね、志の高い人と付き合おう、僕は本当に大賛成なんですけどもね、志の高い人、結構皆さんの周りにいらっしゃいますでしょうか。本当に周りに引っ張られちゃうのでね、友達を選ぼうと言ってるわけでは決してはないんですけども、志の高い人にできるだけね、寄っていく、そんなこともですね、やっぱり人脈術で成功する一つなんじゃないでしょうか。あと個人的にちょっと付け足したいのはね、違う年代の志の高い人っていうのもぜひ付き合ってほしいと思います。はい、というわけでこちらの本、35歳のね、藤田進さんなんですけれども、まあ社長としてはちょっとやっぱり若いですよね。でもですね、やっぱりインターネット企業の代表格、サイバーエージェントの社長として、実際に仕事でね、結果を出している人なので、まあ言ってることにね、説得力があるなぁと思いました。内容はですね、理想論というよりは現実論、経験論に近いと思います。例えばね、ビジネスの場では若さを覚醒なんていうですね、藤田さんならではの考え方もありますね。で、文章はですね、やっぱり自分の経験をもとに自分の言葉で書かれているので、読みやすい部類だと思います。で、77個の項目がありますけども、一つの項目およそ3ページぐらいの分量なので、まあ、細切れで読むこともできるでしょう。まあ、皆さんがですね、まあ、今自分の悩みを解決するために、あとね、仕事の座右の銘が見つからない人なんかはですね、こちらの中から探してみてはいかがでしょうか。では最後に、矢島のドッグイヤー。 はい、ブックナビゲーター矢島が独断と偏見でおすすめのページをご紹介するこちらのコーナー。今回はね、二つご紹介したいんですけども、一番気に入ってる二つはね、さっき抜粋しちゃったんで、今回ちょっと意外なところから持っていこうと思います。まず一つ目、19ページ。これはね、僕ちょっと受け入れられなかったので、皆さんにもぜひ考えてほしいんですけども、こんな内容です。職場のストレス発散はブログで。ブログでストレス発散していいって言ってるんですよ。この内容はね、ぜひ皆さんちょっと見てね、感想終わったらね、意見ください。19ページです。で、二つ目はですね、231ページ。これはね、僕大賛成です。オフにも成長するためにっていう最後の章から。麻雀はビジネスのセンスを磨ける。はい、今、ズコーってこけた人はごめんなさい。でもですね、言ってることはなかなか面白いなと思いました。麻雀ができる人は読んでみてはいかがでしょうか。231ページです。では、書籍情報です。藤田進の仕事学、自己成長を促す77の新セオリー。藤田進著、日経 BP 社より税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。タイトルにね、新セオリーとあってね、どの辺が何が新なんだろうねってさっきディレクターと話したんですけども、ブログとかね、携帯とかインターネットとかね、そういったものをうまく活用してるので、そういったあたりがね、やっぱり新しいセオリーという意味で藤田さんが言ってるのかなーっていうふうに、僕は考えているんですけども、そんな新しいセオリーの中でですね、今日取り上げた志の高い人と付き合おう、これはね、古くから通じるセオリーだと思うので、まあぜひね、こっちのやっぱ僕は古き良き伝統の方について目がいっちゃうわけです。皆さんは新しい方と古い方どっちに目がいくでしょうか。まあ、ぜひ読んでほしい一冊です。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル。
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、クイズ大好き石橋優でございます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあそんなクイズ好きな石橋さんに問題です。
はい、わかりました。
古代中国の名著といえば何でしょう。
西遊記。
まあ名著ですけど、
名著、
まあ名著ですけどね。
豚と猿と、
はいはい、
カッパ。
ちゃんと微妙に覚えてないですね、猿、うんうん。まあもっとですね、なんかこう直接的に人生の役に立つような名著ってありましたよね。
なんだろう。
論語物語。クイズの答えとしては論語を用意してたんですけども、はい、思いっきり台本を無視されました矢島です。
はい、ごめんなさい、すっぱ抜けました。
はい、で、まあ、この論語物語なんですけども、はい、論語ってありますよね、孔子の、はいはい、あれをですね、物語調にして分かりやすくしたと、
は
い、そういった本をオーディオブックにしました。
はい、まあ、論語っていうとなんか、まあ、真意曰くで始まって漢文っていうイメージがあるじゃないですか。
はいはい、
それがちゃんと物語になってるんですよね。
そうなんですね。まあ、有名なエピソードなんかもありましてですね、皆さんも、これあったなーっていうのがたくさん載ってると思うんですけども、
はい、
で今回このオーディオブックですね、ややちょっと威厳を感じる声のナレーターさんが、
はい、
本当なんか物語を朗読するって感じで読んでまして、
ほうほうほう、
今回僕はながら聞きをおすすめしたい。
ほう、
うん、ちょっと上田くんの方にも書いてあったけど、
はい、
ながら聞きして、
はい、
で自分で、あって今なんか聞こえた瞬間、それはあなたにとって必要な物語なんです。
おー、なるほどね。
ややスピリチュアルかもしれないけど、
はいはいはい、
そういう聞き方をおすすめしたい。
はい、あとちなみにですね、こちらのまあ元々の本の方なんですけれども、時代交渉とか、
はい、
人間関係とか、そのシナ人であるとか、はい、そういうことは全くもって交渉から度外視されてます。
はい、
だから純粋に物語としても楽しめるので、
はい、
まあ、聞いてみてはいかがかなと思います。
はい、
今回紹介したオーディオブックはオーディオブックポータルサイトフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、歴史大好き矢島も皆さんのご来訪お待ちしております。
はい、中国クイズ大好きの石橋も待っております。でもね、俺本当はクイズを作る方が得意なんだ。
ごめん。